はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。本日は、5月6日ゴールデンウィーク最終日でございます。皆さんリフレッシュできましたでしょうか。現在交通渋滞に巻き込まれ中なんて方もいらっしゃるかもわかりませんね。はい、さて、今回の、ね、放送なんですが、本日5月6日はゴムの日ということでございまして、ゴム製品の PR のためにゴムの語呂合わせから制定された記念日ということでございます。というわけで、今回はゴムに関する楽曲の特集、ラバーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回はですね、本日5月6日がゴムの日ということでございまして、ゴムに関する楽曲の特集、ラバーソング特集というのをお送りしてみたいと思います。一発目、早速お聞きいただいたんですが、ザ・サークル、ソフトロック系の、音楽が好きな方なら、ご存知のかも分かりませんね。ザ・サークルが、1966年に発表して、全米2位を記録したデビューシングル、そして同年のアルバム「レッド・ラバー・ボール」にも収録されたラバーソング「レッド・ラバー・ボール」をお聴きいただきました。レッド・ラバー・ボールというのはですね、赤い風船、ラバーボールというのは風船みたいなことでございまして、そういう楽曲でございます。作詞作曲、ポール・サイモン&ブルース・ウッドリー、編曲プロデュース、ジョン・サイモンでございます。演奏はですね、基本メンバーによるものと、されておりまして、ドン・ダンマンがボーカル、そしてトム・ドーズがギター、ベース、もそうです、トム・ドーズですね。でマーティ・フライドがドラム、そしてオルガンがプロデューサーのジョン・サイモンが担当するという構成になっております。このサークルというグループはですね、当時 そのビートルズのマネージャーだったブライアン・エプスタインがマネージャーを担当しまして、ジョン・レノンがですねグループの名付け親だとかいう噂もございまして、この辺に関してはちょっと、定かではないということなんですけど、そういう噂がございまして、ビートルズの全米ツアーのですね前座を務めるなど、ビートルズとも縁が深い、そして、ポール・サイモンに曲を書いてもらうなんていう、こう前途洋々の、ね、グループだったんですけれども、結局、あまりヒットが続いていかずにですね、アメリカンポップス史の中で、ワンヒットワンダー的な存在となっている、グループでございます。日本ではですね、90年代にブームとなりましたソフトロック、ブームの中でちょっとね再評価されたような嫌いなんかもありまして、何度か、このサークルの、作品は CD 化されてきてまして、その辺の音楽が好きな人にはもしかしたらおなじみかもしれませんね。そういう、ソフトロックだ何度かなんとかとかいうですね、分析的なこう視点をこう抜きにしてですね、この、レッドラバーボールの素晴らしいのは、もちろんこのサークルという主役の、ね、グループが、いいというのは、置いといてですね、なんて言ってもこの若かりしのポール・サイモンのこのポップセンス光る名曲、これがなんて言っても我々としては見過ごせないポイントかなと思っております。結構いろいろなカバーが存在していて、サイモンとガーファンクルもですね、結局正式にはレコーディングはしていないんですけど、ライブバージョンなんかが残っていたりします。今もこの曲は、CD で比較的ね容易に入手できる状態だと思いますので、サイモンとガーファンクルファン、そしてソフトロックファンでまだねあんまり手を出してないという方はぜひ、しっかり聴いていただけたらなと思う次第でございます。さて、2曲目なんですけれども、今回は古い曲ばっかりですね。次も60年代です。それも、レッドラバーボール、先ほどのレッドラバーボールと同じ年、1966年の楽曲でございます。今度はイギリスに飛びまして、我らが デビッド・ボーイでございます。そのデビッド・ボーイがですね、1966年に発表したシングルでして、まあ、翌年の彼のそのデビューアルバム、これはあまり売れなかったアルバムなんですが、まあデビッド・ボーイというそのままの、タイトルのデビューアルバムがございまして、そこにも収録されている楽曲でございます。まずは聴いていただきましょう。デビッド・ボーイでラバーバンド。はい、デビッド・ボーイでラバーバンドをお聴きいただきました。1966年のシングルですね。で、67年のボーイのデビューアルバムデビッド・ボーイに収録された楽曲です。作詞作曲編曲デビッド・ボーイ、プロデュースがマイク・バーノン、演奏はボーカル&ギターがデビッド・ボーイ、オルガンがデレック・ボイス、ベースがデック・フィンリー、ドラムがジョン・イーガーという、まあ、当時のボーイのバックバンドバズが、担当しているということになっております。まあ、一般的にですね、デビッド・ボーイがまあ一躍有名になったのは1969年のスペース・オディティからですので、まあ、それをね、どういうんでしょう、一般的にはデビューアルバムみたいな感じで、捉えるまあ向きがあるんですけれども、まあ、本当のデビューアルバムはこの、1967年のデビッド・ボーイだったんですね。キンクスとかですね、まあ、どういうんでしょう、サージェント・ペパーズの頃のビートルズ、まあ、からのちょっとサイケデリック的なコンセプチュアルな、ね、感じの、まあ、サウンドからの影響が、まあ、出ておりまして、まあ、当時デビッド・ボーイ若干まだ二十歳でございますので、まあ、そういった二十歳でこういったコンセプチュアルな音楽をこう作って、ね、まとめていってたというのは非常にすごいと思いますね。その打ち込みもない時代に、まあ、今の曲聴いても不思議な曲でございますけれど、まあ、どういうんでしょうね、この人は、まあ、もちろんあの偉大なロッカーなんですけれども、まあ、ロッカーというかもう本当というのかな、芸術家という感じがしますね。まあ、そんな若かりし頃のデビッド・ボーイの、ナンバーでございました。さて、今週もそのお便りの方ね、ちょっと行ってみたいと思います。元気ネームおいもはんさんからです。先生こんばんは。日曜日の夜元気もらっています。4月から職場が変わり、生活がまだ慣れず眠たい日々を送っています。慣れるまでにしばらくかかりますでしょうか。先生は4月からの新生活どうですか、ということでございますね。まあ5月ですので、もうね、1ヶ月経ちました、わけでございますけれども、あの5月病とかねありますので、まあ要はその突然な急激な生活環境の変化についていけずにですね、心がめげてしまって、ちょっと鬱状態に、ね、なってしまうなんていう時期でございますから、まあ最初のね1ヶ月ぐらいはこの気合で乗り切れるんでしょうけど、このゴールデンウィークでちょっと、休みを挟んで心が落ち着いて、さあもう一度頑張ろうかっていう時にこう立ち上がれないみたいなねことが起こりがちですので、皆さん気持ちをね、リラックスさせてなんていうのはまあ難しいかもしれませんが、まあ、そういう時、こういう音楽とかですね、そういった芸術とかそういったものは、心のリフレッシュにつながることが多いので、まあ、そういったものを聞きながら気分転換してね、オンとオフをはっきりこうメリハリつけて頑張っていただきたいと思います。私もこの4月からだいぶ、実はまあ生活環境が変わりまして、いろいろと今試行錯誤して走ってる最中なんでございますけれども、またそろそろね、その音楽活動の方もちょっといろいろ話が出ておりまして、ライブだったりそれから、楽曲の提供のね話とかもう今出てまして、なんか今作曲とかいろいろやっております。またその辺も、決まり次第、この番組でね報告できたらなと思いますので、楽しみにしておいてやってください。はい、今日は曲のね分数が、短くて先週お便り紹介できてないので、もう一つちょっとね行ってみようかなと思います。元気ネームマイクラ大好きさんですね。先生こんばんは。初めてお便りします。最近子供が将棋にはまり、せっせと将棋をしております。私も今まで全く将棋に興味がありませんでしたが、だんだん将棋に興味が出てきて、羽生さんや、藤井さんの試合結果を気にするようになりました。先生は将棋お好きですか？一度将棋会館にも行ってみたいです。これすごいね、我が家的にはタイムリーな話なんですけれども、 実はうちもちょっと将棋の小さなブームがやってきておりまして、息子がね将棋をなんか最近興味持ってなんかちょこちょこやってるんですけれども、私はもう小学校中学校高校とまあその子供時代全くこの将棋というやつの、道を通っておりませんので、もう変な話金と銀の、あの進め方すら、よく分かってないようなあの人間だったんですが、最近ですね息子がやるもんですからちょっと自分も、そのルールぐらいは覚えてですね、まあちょっとした、あのパターンなんかも本読んだりして覚えたりしてちょっと、やってみたりしてるんですけど、やっぱねさすがね息子にいくら自分がやってないって言ってもですね、まだ小学生、ぐらいの子あの息子にですね、父親親として負けるのは恥ずかしいというかね悔しい部分がありますから、もう大人げなく本気でその小さな息子とやったりしてるんですけど、まだ今のとこ勝てますね。これは何でしょう、将棋の云々じゃなくてまだこの何て言うんでしょうね、先を読む力とかそういったことがまだ大人としてね、子供よりまだ長けてるというその年齢差だけで、今勝ってるような感じなんですけども、やればやるほどですねなんかよくわからないけれども確信を持っていろんな攻め方を息子がしてくるのに日々怯えております。いつまで私は逃げ切れるのかという感じでございますが、多分、年内ぐらいには負けるんじゃないかなと思いますね。まあとにかく今日本はその将棋が盛り上がっておりますので、その藤井君のこともそうですし、羽生さんもね国民栄誉賞取ったりして、それから、我らがアイドルひふみんも大人気でございますけれども、非常に頭使っていいと思うんですよね。あれその何も考えずに、ゲームするよりもですね、ものすごいもう頭が疲れるゲームなので、まあ、子供のうちにあえたものに親しむといろんな読む力とか、まあ、計算までいくのかどうか分かりませんけれど算数とかねなんかそんなも得意になるような気が私はするので、ぜひ、小さいお子さんにはおすすめしたいかななんて思ってる、今日この頃でございます。ぜひ私もですね将棋会館大阪ねのやつ行ってみたいですね。またお便りください。それでは、今週はお便り以上でございました。はい、さて、ラバーソング特集次が、ラストの曲でございます。1960年代のアメリカとイギリスの曲がポンポンと続いたんですが、次は70年代の曲ですね、イギリスでございます。この番組でかけたことあったかな、もしかしたらこのグループ あったな、1回ぐらいかけた気がします。私大好きなグループなんですけれども 10cc でございます。その 10cc が、1973年に発表して、全英1位、全米73位を記録したシングルでございまして、同年の彼らのデビューアルバム 10cc にも収録された、ラバーソングが次の曲でございます。楽曲名先に言いますとラバーブレッツという曲でございます。作詞作曲はメンバーのロル・クリーム、グレアム・グールドマン、ケビン・ゴドリーで、そしてプロデュースは 10cc でございます。ラバーブレッツというのは何やっていう話なんですけど、ゴム弾のことなんですね。鉄砲の弾のその弾の部分がゴムになっているというやつで、北アイルランド紛争の時にですねイギリス軍がこのそのラバーブレットをですね、まあ、そのゴム弾を使用したということで当時すごい議論されてたんですよ。すごい話題になって、でそのことをこれ歌ったもんだというふうにですね、勝手に解釈されまして BBC ではまあ放送禁止になったというですね、いわく付きの曲でございます。実際まあその作者たちのそのコメントではですね、まあ、古いそのなんていうの映画を題材としたような内容で別にそういった政治的な意味はないんだってまあ後で言ってるんですけれども、まあ、本音はどこにあるかは分かりませんね。まあそれはさておき音楽的に非常に楽しくてどうでしょう、ちょっとウィングスっぽい感じもあるんですが、何でしょうねビーチボーイズ的な、アレンジも聞いてたりして、さすがどうでしょうねこのポップスマエストロの 10cc あのならではという感じの、彼ららしい、楽曲でございます。最後はそんな、テン CC の初期のヒットナンバーを聴いていただきたいと思います。テン CC でラバーブレッツ。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。というわけで、ラバーソング特集はこれにてお開きでございます。次回はですね、放送日5月13日が母の日ということを受けまして、今や恒例となりましたマザーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしてみてやってください。それでは最後は私のニューアルバムユニオンよりいつまでもを聞きながら、この辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。